町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、先週に続きまして今夜も遊びに来ていただいているのはクレイジーケンバンドの横山健さんです。
はい、どうもです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今夜はですね、はい、遊び心をテーマにお話ができればなと思ってます。はいはい、でおかげさまでですね、健さん、はい、この番組も10周年を迎えることができました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。もうケンさんのジングルもバンバン使わせてもらってますけどね。
いやー、本当光栄です。
いやいやいや、もう本当ね。でもただケンさんたちはもうクレイジーケンバンドだけでも25年を超える、
そうですね、
まあ年月を重ねて、でもケンさんご自身としてはだってクルスとかもあるから、は
い、そうですね、
何年になるんですか今。
1981年だから
43
年目ぐらいですか。
これもまたまた、はい、なかなかな、もうね、もう月日が、
はい、
気がついたら経ってる感じですよ、
ね。全然そんな感じしないんですけどね。いつもレッスン1をやってる感じで、
まあ、そうですか。
いつまで経ってもこう大御所になれずにールーキーっぱなしって感じの気分はありますけど、
初心貫徹生涯現役な感じですもんね。
そうですね、はい、
そこがまたすごいんですけど、はい、でもやっぱそれって今夜のテーマで言うと、やっぱりなんかちょっとこう遊びな気持ちが、
そうですね、
溢れてますよね、はい、曲が大体まず大体そうだし、
うんうん、常に遊べるようなフットワークの軽さでいたいっていうのはありまして、うん、あんまりいろいろ背負っちゃうと、
うん
うん、こうしたいんだけどでもなってなっちゃうんで、うん、楽曲作りとか活動も不自由になっちゃうんで、うん、やはりそこはなんか、そんな感じのフットワークの良さでいたいなというのはありますね。だって
現実的に考えると、そのバンドをやっぱ25年近く続けていくのは、うんうん、まあ、プロとしてはもうきっと数々の大変な場面とかがね、
そうですね、
あるんだけど、
今思えば、
ね、さっきの健さんみたいに背負い込んでしまうと、もうわこれもせんといかんし、あれもあるなとかいろいろこうちょっとネガティブになりそうなんだけど、でもその悲壮感みたいなものが ね全然なんかいい意味でこう漂ってこない。
まあ、それもなるようになるしかないっていうふうに、思ってますけど、でも本当に実際単純に本当楽しいバンドにどんどんどんどんなってきてるんですね、
うん、
でいつの CKB が好きって常に今の CKB 一番好きっていう、はい、もう本当に理屈抜きにそうなんですね、うん、はい、
だってね、もう還暦過ぎた大人がですよ、うん、全然なんかこうなんて言うんだろう、楽しんでる感
はい
がね、
もう
ものすごい、やっぱこれはもう僕らもそうですし、はい、相当伝わってると思います。
ありがとうございます。
全然まだまだいいやんっていう、
ね、そうですね。僕新幹線とか飛行機なんかも本当遠足みたいで、いまだに、
うん、
はい、もうずっと中学校2年な感じなんですけど、うん、今回特にメンバーが
でも、ね、
そんな感じでうるさいって、ね、いや注意しなきゃいけないぐらい。
いやでも本当、でもそういう背中というか、もう本当悪あがきじゃないけど、
はい、
こう弾けてしまっている大人たちがいることが、実はその次の世代にとってもね、なんか実は励みだったりしますよ。だって僕らは子供の時ってなんかこう肩を落としてうつむいている大人を見るのちょっと辛かったですもん。
そうですよね、
なんかやっぱあれが大人かと思ったらちょっとね、がっかりだったけど、
愚痴ばっかり言って聞くのは辛いですよ
ね。よりもやっぱケンさんたちみたいな姿をね、背中を見れる方が全然大人ね、
はい、
しかも還暦だってまだまだ捨てたもんじゃないぜみたいな、
そうですね、
ことになってくるわけですよね、
はい、
うん、
だから本当に僕ら本当もう僕らも本当これから先なるようになるでいいんですけど、
はい、
これからの人たちに対してやっぱり何かしら残すものとして、うんうん、やっぱクレイジーキャッツの音楽に救われたりしたんで、決してその高尚なものじゃなくても、
うん、
くだらないもんでも、うん、なんかこうくすぐるもんでもいいし、うん、くだらねえなとか、なんかつまんないなでもいいし、なんかツッコミどころで、
うん、
皆さんのこの人生のスパイスになれたら、うん、なっつのはこれからの人のですね、うん、僕らもこれからどうなるかわかんないですけど、うんうん、っていうのはちょっと自分子供も大きくなって25になったりとかして、うん、ちょっとそういうこと思うようになりましたよね。
なるほど、
今まで思わなかったんですけど、
なんかあんまりこうその意味を求めすぎたらいけないというか、
そうです、
そのバカバカしいものだったり、う
ん、はい、
無駄なことのように思えることでも、はい、すごくそれを一生懸命やってたら、
そうです、
なんかそれってやっぱすごいこう、うん、意味があること以上に価値があるというか、
あ、本当その通りですよね。
そんな感じしますよね、
はい、だから前に出た時に一生懸命やるっていうの
は、うん、はい、
そういうくだらないことでも一生懸命やると、
ケンさんの遊び心は一生懸命
一生懸命
でもすごい分かったし、
はい、
うん、 どうですか最近なんか、そういう、こう夢中にさせてる健さんを夢中にさせてる、遊びってなんかありますか。
相変わらず車バイク好きで
車はねもうずっとですよね、
この間耐久レースを筑波サーキットってとこでやって、はい、もうレジェンドレーサーでかつて F1 まで行った桑島正美さんって言って、うん、岩城浩一さんと暴走遊戯って映画にも出てる人、は
い、あじゃあちょっと先輩ですか。
大先輩です、はい、10個先輩の、うん、福島さんとあと柳田春人さんっていう、はい、やっぱりあのフェル GZ の、すごい速い人、うん、とあの僕と3人で組んで耐久レース出て、うん、でまあ結果5位だったんですけど、
5位でも結構すごいんでしょ。だってエントリー何
19台、
あ19台
中の5位だったんですけどね、うん、一時あのトップクラスの人がピットインしてる間に、うん、2位を走ったんです
よ。おお、なるほど。
でも皆さん復帰するとまた下がっちゃったんですけど、うんうん、まあでもあのみんなそのレジェンド74ですからね。
すごいですね。
74の2人と64の3人で、得た5位でトロフィーもらえたんです。
素晴らしい。それ別にシニアクラスとかそんなわけでもないんでしょ。
そういうのないんですよね。もう全部あの若い人も一緒で、はい、
全然体力的にはもういける感じですか。
あ、僕は全然大丈夫ですけど、うん、あでも74の2人も全然平気でしたね、
うん、すごいですね。やっぱりこう、はい、そういう好きなこととかだったら全然やっぱやれるっていう、
はい、うん、後であっち行ったりこっち行ったりなるけど、うん、アドレナリンがこう出てるから、 出てるからなんか平気なんですよね、
うん、なるほど、はい、結構じゃあそこはもう相変わらず真剣に、
うん、そうですね、
なんか遊んでるんですね。
真剣に遊んで趣味に、うん、趣味ですけど一生懸命やるみたいな、うんうん、はい、
あとケンさんほらちょいちょいこう旅とかにも出るじゃないですか。
旅、はい、大好き。
なんかあります最近のなんか旅思い出。
そうですね、うん、やはり、まあ、ハワイでも、カンボジアとかいろいろ行ったんですけど、うん、韓国なんか行くときは、うん、あの僕は地下鉄乗るの好きで、はい、韓国でも香港でも台湾でも、うん、地下鉄乗って、うん、で読めない、字が読めないんですけど、
あんまりこうじゃあここに行こうという目的も持たずに、うん、
はい、地下鉄乗って、うん、で適当な駅で降りて、うん、であの当たりか外れかみたいな感じで、あよく分かんないこの街は、ちょっとフラフラしてみようと、で、あ日本と同じような団地があるな、その団地ってことは団地の商店街があるだろうなって、でそこ行ってみて、それで、あ日本と同じだ、うん、でも何か違う、で今度はこっち行って、あ今度駄菓子屋みたいなのあるな、でこの駄菓子屋で菓子パンでも食いながら、あの牛乳でも飲んでみようとか、そうするとチャイムが鳴って、あ小学校の時の懐かしい音だみたいな。
日本とやっぱ違うんですか。その
何かが違うんですね。その微妙な違いがですね、非常に火星じゃないですけど
パラレルワールド、
そうなんですよ。あの異次元にいる感じです。でこの感じを味わいに行くっていうのは、まあ昔からですけど相変わらずやってますけど、それをこの間韓国で味わってきたんです、
ね、だから先日のね、FM 横浜の番組で韓国特集されてました、
しましたしました、うんうん、はい、
そういうのもあってですね、
はい、あっちにもそのロックンローラーっていうか、うん、ハーレー大好きな、うん、あの知り合いの知り合いなんですけど、ね、うん、まあ、みんな考えてること一緒なんだみたいな、面白かったです。
割とそれってあれですか、こう計画的なっていうよりは思いつきでポンってこう、
思いつきですね、
パターンです、
あと思いつきで行った先に、うん、あのこういう人いるから紹介したいとかっていう、うんうん、あの偶然
という
、
結構出会いとかも
そこであったりする、はい、そうです、はい、
なるほど、
面白かったですね、
そういう時には別にあれでしょ、なんかネタを探しに行こうとかっていう風な気持ちでもないわけです、
うん、そうですね、ネタ以上のことに出会えちゃうんでうあのそう、ま、例えばこういうこととこういうことしようと思っても、うん、ほとんどそれやんないこともいいぐらい、行こうと思ってたとこじゃないとこに行くこともあって、で時間なくて当初の目的達成できなくても大体それ以上のことが起きるんで、それがなんか楽しみ、
まあでもそれが本当は旅の醍醐味というか ね
そうですね、でガイドブックとかあんまり見ないで、行ってから戻ってきてガイドブック見て、あここにいたんだみたいな、
じゃああまりこう Google マップとかそっち系も頼らない感じ
ですね、そうですね、その時はまだこれがガラケーだった時代だったんで、スマホがなかった時代ですかね、
ね、なんかそういうのもいいですよね、旅もね、
旅も最高です ね、うん、必ずそれが楽曲になって帰って
きてますよね、
お土産になって、ね、はい、
しかもそれがなんかあまり普通の人があまり題材にしないような場所だったりネタだったりするから
そうです、ね、
余計またちょっとそこは新鮮なんですけどね、
はいはい、
あの話ちょっとまた変わりますけど、
はい、
あのまあ、僕もちょっと福岡つながりで、あの30年来ぐらいこう交流がある 三石健さん俳優。
ああ三石健さんもう
ね。で健さんのことも大好きで、
もう本も、ね、本も読ませてもらってます。
あ本当ですか、あのリバーサイドボーイズ、
はい、
最近も本も出されて
ね、はい、最高ですね。
あの北九州の黒崎というところで、ね出身なんです。
博多っ子純情。
そうです、デビューは、まあ、博多っ子純情
の時ですね。
そうなんですよ。あれは結構ね、あの同じ博多っ子の松重豊さんが突っ込んでましたけどね、
あ、
あんた博多じゃないやん黒崎やんとか、ね、とか言ってましたけど、
僕ら
そうそう、まあ、微妙になんかね、そのやっぱエリアのなんか地元の人しかわからない、なんかあるじゃないですか、
あります、ね、
でもやっぱ三石さんやっぱすごくやっぱいい人ですよね、うん、
最高ですね。
でやっぱすごいやっぱ健さんのことをいち早く、だからまだあんまりこうクレイジーケンバンドがね、うん、そこまでこうメジャーになる前に、はい、なんかあのドラマのなんかの打ち上げで歌わなきゃいけなくなって、でそれでなんかね、あのどうしてもクレイジーケンバンドの曲を歌いたいからって言って、
カラオケを
なんか無理やり事務所にお願いして、うん、
はい、
なんか作って、その当時まだカラオケってそこまでなかったのかな、まだ
なかったですね。
ね、
であの WJ コーズがまだあのちっちゃな、うん、事務所だったけど、うん、萩野
さんがね、なんか対応してくれたんですか、
はい、あの、う
ん、
WJ の代表の萩野くんのところに来て、うん、なんか、うん、あのカラオケをあれして、
ね
え、歌ってくれたっていう。
そうそうそう、それをなんか、ね、この前お酒飲んでる場で僕見る、ケンさんからそういう話、ケンさん同じケンさんだからややこしいケンちゃんあの僕と同級生なんですよ。
ああそうですか、
はい、で、うん、ね、あのケンさんが僕の一個上で、うん、まあ、ほぼほぼ同世代というかね、
そうですよ ね、
ね、
うん、でしかもあの深町さんと音楽の趣味が、うんうん、すごい共通点としてフチカーノの誰も知らないのやつとかを、
三石健さんもマニアですね。三石さんも
マニアなんですよね。
レコードコレクターだし、ソウル大好きですもんね。
はい、壺が同じで、
そうそうそう、その話も合うんですよ、
こんな人俳優さんに珍しいと思った。
確かに、ねえ、今となってはもう健さん、三石健さんもね、はい、もう大ブレイクして、
そうですね。
いつかなんか3人で一緒に会いたい。
ああぜひ、そうですね、お話したいです3人で。
はい、いやいや、そんな話を、ね、ちょっとしてました。はい、すいません、ちょっとなんかあまり関係ない。
いや関係ありましたけど、かなり大きいです、はい、
さあ改めて、横山健さんにとっての遊び心とは何でしょう。
はい、そうです、2
回目ですけど、
2回目ですね、うん、遊び心とって遊び心っていうのはですね、うん、なんですかね、うん、さっきの話にも、うん、あの旅行の話も通じるんですけどね、はい、うん、方向性を決めない。
あ、なるほど。
でこれは僕らの音楽性もそうですけど、
うんうん、
CD レコーディングもそうですし、
うん、
旅行も 何もかもというか方向性決めないで、答えが先で式が後みたいな感じですね、
うんうん、
とりあえず答えが出てきちゃって、
うん、
でなぜこうなったんだろう、なぜこうなっちゃったんだろうと後から考えるって、
あ、
そういう遊びが全部に全てにあのこう通底してる感じがします、うん、はい、
これは実はでも、ものすごく大事な話のような気がしますね。なんか、
はい、
ついついこうなんかこう方向性を先に決めてそっちにこう向かおうとするのがなんか意外とこう常識だったりするじゃないですか。それじゃないってことですよね。全くそうじゃない。
そうですね。何にもない。確かにどこどこに行くぞとか、こっち目指すぞとか、天下取るぞ、何らかの大きなあれはあるんですけど、しかしそれをどうやってやるかに関してあんまりこう考えないで、
うん、
とにかくその時のパス、その時なんですかね、
うん、
あれで空気でやるって感じですね、
うん、はい、それやっぱ曲作りとかもなんかケンさんそんなイメージありますね、僕。
そうですね、
うんうん、あんまりこうそのなんて言うんだろう、うん、あのもう本当にこう直感的な湧いてきたものを、
はい、
まあ、すごく自然とこう形にしていくというか、
はい、
で最初からこういうビートがあってとか、そういう風な作り方もされてらっしゃらないよ
なのであのすごくこう脈絡がないような、
下手したらとっちらかる、
とっちらかる、そうなんですよ。でよくあのアマチュアの頃とかレコード会社に言われたのは、うん、
はい、
何がしたいのかわからないって
言われそう。なんかよく聞く言葉、うん、
まさに CKB のアルバム、どのアルバムも何がしたいかわからないっていうことなのかもしれないですけど、
うん、
でもそれがちゃんとある程度のですね、うん、人に認めていただいて、
うん、
同じようなタイプの人からだんだん、うん、ポピュラリティを得るように なれたってことはなんか、
うん、
とっても嬉しいこと、幸せなことだなと思ってますね、
うん、
はい、
いやなんかだから僕も自戒の念というか、なんかあんまりこうもう本当意味を大事にしない方がいいのかなってやっぱすごく思うようになってきましたね、
うん、
なんか、
はい、
あの 今その福岡でいうと街づくりというかね、なんか音楽で何かこうやれないかってことをついついこう考えていく中で、僕なんかニューヨーク大好きなんですよね。やっぱ多分ケンさんもそうだと思うんですけど、でニューヨークってやっぱなんかその世界的にはこう経済の中心、ウォール街とかもあるし、でそうなんだけども一方ではまあブロードウェイがあったり、マジシャンスクエアガーデンとかカーネギーホール、アポロシアター、まあ、いろんなねそういう文化的な施設もある一方で、もっと僕実は大事なのが、あのマンハッタンという島の中にセントラルパークがもう50兆連なく規模でドーンとこう地図を見てもでかいじゃないですか。
でかいですね、セント
ラル。もしかしてあれ意味を持たせようと思ったら、あれ絶対商業的なビルとか、なんかオフィスビルとか建てた方がお金絶対になるじゃないですか、でもその選択をずっとニューヨーカーはしてこなかったので、であえてそのお金を生まない公園をずっと残し続けたことが、結果的にでもニューヨーカーにとってみればすごくこう憩いの場だったり、豊かにしてくれる場だったりとか、なんかその都会でありながら、なんかずっとこう人間であり続けられるような、
なるほど、ね、
場所にしてるじゃないですか、だからあれって意味を求めたら多分ああならなかったんじゃないかなと思うんですよね。
そうですよね、
誰かが直感で、いやこれは公演しようっていう人がいたのかもしれない。
直感って大事ですね。
大事ですよね。
ロックンドの初期衝動って本当直感以外何もなかったんで、なんでか分かんないけど、なんだこれはっていう、その感じですもんね。
なんか分からんけど、このビートが一番気持ちがいい、
気持ちいいって、はい、はい、ですか。でもニューヨーク確かにそうですよ ね、
なんか無駄じゃ無駄ですよね、あのスペースって本当は、まあ、僕らからすればでもそれは心地いいんですけど、だからなんかやっぱそういうのって街って絶対必要だなっていう、
そうですね、僕も大濠公園大好きなんで、それ思いました、
横浜とかないですかそういう、こう無駄な、でもすごくいいところ
あります、三景園ってとこあります、すっごい、あの人によってはなくてもいいんじゃないのって言うんですけど、いやこれなきゃ本目じゃないんだって、本目って米軍基地のイメージだったんですけど、その日本庭園が実はあることで、なんかその何ですかね、自分のエア抜きできるという、そういうのも必要からね、充電ばっかりじゃなくて放電も、
放電ね、
大事なんじゃないかと思いましたね、
ついついなんかすぐこうスクラップ&ビルドというかね、
そうですね、
更地に戻してその歴史ももうゼロにしてしまうことがあるけど、でも絶対その過去をここが何だったかっていうことはしっかり受け継がないとね、
そうなんですよ、
ダメですよね、
本当後世の方々にもそういうものを残さないといけないってことで、なるべくあの意見はしてるんですけどね、
なるほど、
あのもうなんと SNS でつぶやくだけじゃなくて直接行って言ったりするんですけど、
なるほど、
だからまた変わり者が来たってかぶされるんですけどね、
いやでも絶対正しいですよ
だからそれでもあの、ゴミゼロの歌ったりとかしつつも、言うことはいいみたいな、ちょっと
ね、だからケンさんの音楽にもそのやっぱ過去へのリスペクトをすごく感じるし、でもそれがねまた今ちゃんとこう新しい自分のものとしてアップデートされていくから、
そうですね、
その精神ってやっぱね、多分いつの時代でも、多分これから先でも、なんか絶対大事かなということをね、すごく思いますね。
ですよね、もうやっぱりヨーロッパパリとか行ってもどこ行っても
歴史を大事に
して、歴史を大事にして、で中はハイテクになってるけど、ドンカラはそのまんまとか、そこのなんかね、その美的感覚も含めて、やっぱりちょっと学ぶとこいっぱいあるなと思いましたね。
言ったらあれも遊び心ですよね、
まさに遊び心、
やっぱあれも制約じゃないですか、建物を残すけども、
そうです、
でも中を新しくしたいというね、
そうなんですよ、ある程度のレギュレーションというか、ルールがあった方が逆に工夫というか、そういう工夫ができるんですね。
あ、絶対そうですね、なんかそう思う、
そう、なのでなんかそういうものをこう、僕からもう今65に来年になって初期高齢者、で今度自分のことよりもだんだんその下の人たちのことが気になって気になって、
わかります、
来て年頃になって、その時に、すごく残せるものを残して、でなぜかっていうちゃんとこう語っていかないと、まあ多分うるさいって思うかもしれないけど、
いやでもそこはやっぱり、
言っていかないといけない
ですね、
はい、
やっぱ東京は横浜と、横浜と東京は違うし、違うから面白いし、
その差別化、だんだんできなくなっちゃって、
どこにも同じような商業施設ができたんじゃ、
そうそう、確かにどこも同じ、
なっこれダメですね、いがちじゃないですか、
そう
ね、
いやそう、嬉しい、そういうことを言えるのは嬉しいです。
いやもうケンさんが横浜で、僕がもうなんか福岡
福岡で、
頑張ってやっていきたいって、そういうことをね、
ぜひ、
うるさいと言われても、
うるさいと言われても、俺の話を聞け
ですよね本当ね、いやいや本当俺もそれもテーマソングにしよう そのぐらいの気持ちでやっぱ行きたいですよね、
はい
はい、いやいや本当ありがとうございます。じゃあ、はい、いよいよですね健さん、
はい、
もう最後、
はい、
いやもう嬉しいです。番組で10周年というタイミングで、
はい、
また2回目とはなりましたけども、はい、健さんにこうやってねライブ前の貴重な時間を割いていただいてお話できて
最高の番組です。本当に10周年おめでとうございます。
いやありがとうございます、
はい、
もうケンさんまた来てくださいって言っていいですか。
あもうぜひ
もう、ね、
リスナーの皆さんもよろしくお願いします。
もういつまでもわがまま言い続けて、
はい、
ちょっと機会があれば、
はい、
ちょっと虎視眈々と、
はい、
ちょっとお伺いしたいなと
思います。ありがとうございます。
改めて、現在24枚目のアルバム、はい、クレイジーケンバンドの火星、はい、絶賛発売中と、
はい、そうです、
はい、いうことと、
はい、
あと火星ツアー2024から2025が開催中ということで、
はい、
このあと10日後ぐらいですけどもね11月25日には鹿児島、
はい、
そして、来年2月11日には熊本と、
はい、
九州もあと2カ所、
はい、
残っています。それと別に年末にはビルボードライブツアーが開催ということで、
はい、
12月20日21日が東京、そして25、26が大阪、
はい、
29、30が横浜と。それとなんとケンさんもう一つ、
はいはい、
ちょっとここだけの取って出し情報じゃないですが、3月に福岡であるじゃないですか。
そうなんですよ。3月の19日にですね、はい、キャナルシティ劇場で横山健、九州交響楽団ハンサムシンフォニックコンサート、
ハンサムシンフォニックコンサート、
ありえないことが起きます。
これはちょっと、僕の知る限りケンさん初めてですよ、はい、こんだけオーケストラバックで、
そうですよね、
ケンさんが歌うジョイントするっていうのは、
しかも急遽さんと一緒にできるっていう、もうなんか
これだからもう福岡だけですよね、これ
福岡だけ限定です。
やった、
はい、
これ楽しみ、
どうなっちゃうんだろうなと思うんですけど、まあ、CKB の曲って意外とストリングス
合いそうな曲ありますよね。
ですね。で頭の中オーケストラで鳴ってる曲も結構あったんで、
なるほど、
多分バッチリだと思うんですよね。
うわ、このちょっとフルオーケのバックでの、
はい、
ケンさんのまた歌とオリジナル楽曲、はい、
そうですね、
まあ、もしかしたらカバーとかも聴けるかもしれないですね、
うん、そうですね、まあ、皆様楽しみにしていていただければと思います。
これもぜひもんですね、はい、
ぜひ
これはこれでまたね、
はい、
うわ楽しみですね、
はい、
いや皆さんこれはもうぜひ要チェックです、
はい
はい、ということで本当にありがとうございました。もう楽しかったです。
もう最高です。ありがとうございます、
はい、興奮してました。いやもうこちらこそもう大興奮です
大興奮
ということで、はい、先週今週と2週にわたって、クレイジーケンバンドの横山健さんでした。どうもありがとうございました。
いいねです、
いいね。
Love FM Podcast、
Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも Love FM が楽しめます。 Love FM.co.jp にアクセスしてくださいね。
Love FM Podcast。